はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは春ということで、ちょっとくくりとしては大きいテーマなんですけども、進めていきたいと思います。私、茅野史郎です。それでは順番に自己紹介お願いします。
はい、澤田博子です。
はい、平取町、新骨在住、仙石です。
はい、そして、庭から来てます、荒です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、春というとですね、人によっていろいろ違うと思うんですけども、まあ、例えば山菜取りに行く方であれば、山菜を取るのが春という方もいるでしょうけど、まずひろこさん、春というとどういうイメージありますか？どうぞ。
春、ちょっと5月病とかあんまりいいイメージが浮かばなくてすいません。うん、秋が好きなので、春も、うん、でも北海道はすごい、春はやっぱり、うん、変化がすごいのと思います。
はい、私は学校で教員をしているので、春というと新しい1年の始まりになるので、で、こう今までの学年でやり残したこととかも全てリセットされて、さあ頑張るぞという季節かなと思います。
なるほど。今年はあれですか、担任は何年生ですか？
あ、今度3、4年生。
3、4年生。
4人の学級委員会。
ああ、すごいね。
4人しかいない。
4人だったら、少数精鋭だな、
そうですね。鍛えなキャッチがですから。
男女は男の子。
男の4人。
ああ、そうか。3、4年生で4人なんだ。
そうなんですよ。
そうか。でも期待がありそうですね。
そうですね。頑張ります。
はい、春ですね。春っていうと、まあ、ここに毎年来ているので、やっぱり4月、春になって、このビラトリ町に来て、福寿草が咲いているのを見ると、春だなって思いますね。あと、あれです、人々が、こう道すがらでね、売られているのを見て、あ、いよいよ来たな、この時期って思いますね。
そうですね、神戸の方、人々って言うと分かんないと思うんですけど、正式の名前は行者ニンニクというものでして、うん、匂いはニラに似てて、食感は、なんだろうな、あれ。何に似てるかな。
食感もニラかもしれない。
ニラみたいな感じ、ね、あとね、ニンニクの芽ってあるよね、中国料理でね。ニンニクの芽の食感にちょっと似た感じですね。うん、匂いはまあニラですね、本当にね。
そうですね。あれを醤油漬けにして、うん、去年も作ったんですけど、醤油漬けにしてこう、保管しとこうと思って、まあ、でっかい、漬物とかやられる方とか料理やられる方してると思うんですけど、保存瓶のちょっと大きいやつ3本ぐらいつけて、
そんなに、
そうなんですよ。まあ半年ぐらい持つべと思ってつけたんですよ。ところが、これ気がついたらあっという間に2ヶ月もなく食べてありまして、醤油とかもしっかり餃子の中に混ぜたりして活用しながら。
私は酢味噌あえが好きです。
まあやっぱ好みいろいろあるでしょうからね。
それもいいです。
いいですね。
だからまあ、この行者ニンニクっていうのは大体どんなものかというと、葉っぱはですね、スズランによく似た植物で、食べるところは茎なんですけど、茎は大体太ければ、大人の小指ぐらいの太さで、長さがそうですね、10センチぐらい。まあ私の小指は太い方だけど、女性の小指ぐらいかな。それが太い方ですね。細い方になるともう、鉛筆の太さか、鉛筆よりもっと細いかもしれない。うん、まあ、それが、美味しいんですよね。
うまいね。すごく美味しいですね。
美味しいですね。で、あれ、山に行ってね、取るのもなかなか大変らしいですよ、やっぱり。
崖っぷち？
そうそう、みんな取っちゃうでしょ。うん、だから簡単に取れるところは毎年、もう取れないわけです。うん、そうすると、だんだん誰も行けないような、こう、うん、かなり中継者の、もう崖っぷちみたいな。
ここにしかいいのないんですよね。
う
ん、
そういうところに生えてるそうです。私は全く行かないので、ちょっと話なので申し訳ないですけど。
あれでもなんかあれですね、アイヌのその、湯からの中で、なんか取り次ぎは良くないみたいな、
そう
な
りますよね。湯からの中にも。
カムイ湯からまたはウエペケでね、昔話の中でよく出てくるんですけども、うん、プクサの魂っていうやつね、そういう話あります。たくさん取りすぎたがために神から罰を与えられて死にそうになって、まあ実際話では死んじゃうんだよね。
うん、
だけどそこの村の気立てのいい女性に夢枕に立ったそのプクサという行者ニンニクの神様が、実はこの村長の奥さんはその行者ニンニクを根こそぎ取ってしまったんだ。ということで、まあその何て言うんだろう。このプクサの魂を返してくれるならば、その村尾さんの奥さんを生き返させてあげようという夢を見て、干してあった餃子ニンニクの葉っぱをその どっかに巻き散らしてね。
上田
奥
かなんか
して、ね。で、それでその村尾さんの奥さんを生き返らせたという話。もうこれ結構、あの、茅野茂のですね、どの本だったかな。本に出てますね。
うんうん、まあ、昔からそれだけ取り始めたらみんな夢中になって取っちゃうっていうことですよね。
だから、一応ね、話のオチとしては、その、山菜っていうのは翌年にもちゃんと種を残さなきゃいけないから、半分ぐらい取って半分残しなさいと。全部取っちゃうと命も取られるぞっていう、うん、そういう話を信じたアイヌは多分命を取られては大変と思ってね、
うん、
あのちゃんと来年に種を残すために、
まあ、分かりやすく、
うん、7割か6割か分かんないけど取って残りはちゃんと残しとくと、うん、これは素晴らしい精神ですね、
食料の、ね、確保の知恵ですよね、うん、一つのね、
こっち山に行く前に子供たちに教えます。大体いつもなんか勢い込んでどんどんどんどん。
すごくいいですね。
そうそう、プッカのね、神様にその罰を与えられて
大変だって。
命取られたら大変だ
よ。いや、こんな話があるんだよって言ってね、かもしれないですね。
まあ、この話は面白いなと私は思いますね。
木の実を見るとするね、思い出すんですよ。
じゃあ醤油漬けつけるんですね。
今年もつけようかなと思って。
もうこの二部隊の近く道路縁でももうあの木とびろって書いてね。
売ってますね。
売ってますよね。
ちょっと帰りね、うん、寄って何本か買って、うん、帰ってでもシャキシャキと瓶詰めにして置いておこうかなと思ってますね。
まあアイヌ語ではあれプクサって言うんですよね。
そうですね。
うん、で道東の方釧路とか阿寒の方ではあれキトって言うんですよ。キト。だからあの地方によってアイヌ語は違うんですね。で、実はそのキトっていうやつに玉ビロだとかなんとかピロってあの球根状の白いやつあるじゃないですか、
うん、
それでキトにピロついてそれが北海道方言になってキトビロになってる、だからあれはアイヌ語ではないですね、アイヌ語はキト、
そう、
アイヌ語はキトがプクサ、だからキトと呼ばれているピロ
で
キトビロ、
でもこっちのアイヌ語ですね、
はい、
そうですね、こっちの方にも来てるっていうのはなんか道東の方は古いんですかね、したらね、
かな、
ね、キトビロキトビロって、ね、ね、ここら辺でも言いますもんね、
そういえばキトビロでちょっと今思いついたんだけど、何日か前に札幌行ったんですよ、そして居酒屋に入ったんだよね、そしたらなんとアイヌネギって書いてある、
あります
ね、アイヌネギのなんかおひたしだったから、で私もまあ店屋の店主にイチャモンつけるわけではないけど、まあ、イチャモンもつけてないけどね、アイヌネギってアイヌのネギではないだろうとは思ったよ。あれやっぱりちょっと差別的な表現じゃないかなと私は思うんだよ。
嫌な気する
表現。もう、やっぱアイヌネギってアイヌだけ食べるわけじゃなくて、今なんてシサム、いわゆる日本人の方が喜んで食べてるんだからさ。
そうか、表現ね。
あれは餃子ニンニクとするべきだし、またはキトビロとすべきだよ、本当はね。北海道だからさ。
ですね、アイヌ尊重するならね、プクサとか書いて
る、ね、プクサとかキトって書くべきで、それアイヌネギって
やっぱり
どうだろうなって、私はちょっとあれは問題提起したいね、
まあ、どうしてもその昔から使われててね、まあ、もちろん分かりやすさっていう点で多分その店主の方は使ってたんだと思うんですけども、
ちゃんと印刷したあのメニューお品書きね、メニュー
やっぱ嫌な気するんですよね、
いやだから使い方おかしいだろうって、アイヌネギなんて植物ないわけでさ、
そうやって通称を呼ばれたことがあったという、
でしょうね、多分ね、だから時たまねラーメン屋さんでもアイヌネギ入りラーメンとかね、
聞いたことありますね、
書いてあるとこあるよ、
結構使われてます
ね、向川かどっかであったな、確か、今はどうか
説明した方がいいですよね、
だからアイヌネギっちゃどういうあの植物ですかって聞いたらきっと答えられないと思う、
嫌な気するってこと分かんないで書いてるんだから、
まあ、というようなことをちょっとこの間、あの、札幌の居酒屋にさ、書いて、それはもちろん注文しなかったよ。だけど、あれちょっと変えた方がいいと思う。ね、ちょっと脱線しましたけど。はい、春というテーマで、ワイワイガイガイをお送りしました。これで終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。